みなさんこんにちは。旅するアスリート作曲家長谷川千夏とドイツ在住ピアニスト伊藤ゆりあでお送りするほんわか楽しいクラシック談話室、チナリアトークルーム。今回のテーマは舞台鑑賞について。オペラやダンス、劇などの舞台鑑賞についてトークしていきます。作曲家の長谷川千夏です。
こんにちは、ピアニストの伊藤ゆりあです。さて、今日のテーマは舞台鑑賞について。コンサートを含めいろんなパフォーマンスとかエンターテインメントとか、そういうのも全部ひっくるめて。
はい、そうですね、幅広いですね、うん、このテーマ
で。まずテーマをちょっと小分けにして、日本で舞台で何を今まで鑑賞してきましたかという質問なんですけど、いかがでしょうか。
オペラ、歌舞伎、ダンス、劇、最近は即興芝居とか見ましたね。
歌舞伎行っちゃった？すごい。私も結構ね、近いところ行っててね、歌舞伎は行ってないんだけどさ、うん、お能とか人形浄瑠璃見たことがあって、あとはお芝居、アンサンブルやピアノ、オーケストラなどのクラシック演奏会で、あとバレエ、サーカス、お笑い
お
この中で気になるものについて語っていきましょう。
なんかその人形浄瑠璃とお笑いっていうの聞きたいけどね。
ね、人形浄瑠璃は本当にお人形さんが演技してるように見える、あれ動かす技術っていう感じでね。で、あのお人形さんたちの動きが生きてるみたいで、最初すっごく気になっていたお人形を持っている全身黒い衣装をまとった人たちっていうのがいて、
うん、
あの持つ人たちがいるんですよね。でも最初すごい気になってたけども、最後全然気にならなかったんですね。不思議だったのが、お弁当を持ち込んで食べながら見れることっていうので。
え、そうなの？お弁当持ち込んで食べながら見れるの？
なんかクラシック音楽と文化違うなと思って。劇場によって違うのかもしれないですけど、江戸時代にはお料理をつまみお酒を飲みながら遊戯を楽しむ文化っていうのがあったそうで、なんかその名残なのかなと思いましたね。
へー、ということはその劇場でお弁当売ってるんでしょうね。
売ってるんですよ。なんかもう新幹線に乗る前にお弁当を買って新幹線に乗り込んだ途端広げるみたいな。私さ、歌舞伎気になるんだけど、日本のオペラ。
ああ、やっぱあれはね、ちょっとオペラと似てるとこはあるかな、はい、やっぱりこうシナリオをちゃんと最初に読んでどういう流れなのかっていうのを予習していかないと分かりにくいっていう。
ああ、
今この普通の日本語を歌舞伎風に喋るとですよ、普通の日本語みたいな感じじゃないですか。
すごい、どうしたの？ちなっちゃん。それだよね、オペラもさそんな感じになるよね。
うん、そうそう、全部いちいちオーバーだから、あ、そうですよねっていうのもオペラ風にやると、そうですよねみたいな。
歌うま
やったもういちいちオーバーだからね、あのやっぱり劇だから。
そうだね、ほんとほんと。いや、確かに。あとお芝居っていうのはどうかな。
お芝居はね、源頼朝の話とか近年見に行きましたね。そういうのも見たし、人形劇みたいなのを見に行きましたし、うん、本当にいろいろですよ。
え、お人形劇もやってるんですか。
大学の時の同期がアホ踊りと11匹の猫を全国で回ってやるっていうので、うん、それで近くに来た時に見に行きましたね。すごい可愛かったです。
あ、楽しそう。私もあのお芝居は小さい頃からよく見てたんですね。あの母が定期公演で五線譜の中の動物たちという演目にレギュラー出演していたので、これ子供たちが楽しめるファミリー向けのお芝居で、音楽とのコラボのユニークな企画だったんですね、
うん、
で毎回楽しみに見に行ってたんですけど、気に入ったのがあると何回も行っちゃったりして、で子供向けだから動物の曲を当てさせて、で母が演奏した曲は この曲何の動物だと思いますか、分かった人とかね、クラウンや女優さんがはいはいって手を挙げて、みんなマイクを向けてもらうの待ってるんですよ、子供たちが、
うんうん、
でそこに聞きに行って、でそれで曲を聞く前にちょっとこうねヒントとかくれるんですけど、本当に当てちゃう子たちとかがいて、すごい面白かったですね。
お
もちろん私は答えを知っていることが多かったので、よく桜で全く別の動物の名前言って盛り上げたりとかしてました。
桜、
なんか確かあのちなちゃんも即興芝居とかに出演してませんでした？
はい、そうです。
これ出演する側となんか鑑賞側でちょっと視点が違うかなと思うけど、
即興のお芝居ってね、あの先ほど挙げたオペラとか歌舞伎とか能とか、おそらくその人形浄瑠璃とかとちょっと違っていて、お客さんも一緒にこう参加できるんだよね。
そうなんですか。
即興芝居の始まる前にカードがランダムに配られるんですね。そのカードにはそれぞれ、あなたが昔の自分に言いたかったことはとか、うん、あなたが好きな人に声をかけるとしたらとか、そういうふうなカードがランダムに配られるわけです。それをひっくり返して自分のことね、例えば昔の自分に言いたいことはっていうので、しっかりしろよって書くじゃないですか、
うん、
そうすると即興の芝居が始まって、役者さんが気が向いた時にカードをペラッとめくるんですね、
うん、
例えばカップルが一緒に仲良くお弁当を食べているシーンで、しっかりしろよって突然、うん言っちゃうとかね、それもおかしくて、それを回収するのも即興芝居の役者さんの腕の見せ所なんです。
あ、確かにね、それも即興だもんね、どこでこのカードを使うかっていうのもね。
そうそうそうそう、そういう感じ
ですね。いや面白そう、うん、そうなんですね。あのさっきちなちゃんが気になるって言ってくれたお笑いの話なんですけど、
はい、
昔家族で旅行に行った時にね、忍者の街みたいな観光地があったんですよ。そこでお笑いの公演を定期的に何時からとか何時からっていうのでやってて、で子供の時もかなり笑い上手だったから、劇を見ながら数分に一度はもう笑いの発作が、あはは、いいひひみたいなそこおかしくって、お客様ごめんなさいって思うくらい確実に笑いすぎてました。なんかね、後から喘息の発作起きちゃって喘息の発作につながるから大笑いするのやめなさいとか両親に言われて、すっごい我慢していたっていう過去があるという、すっごい短いお話なんですけど
なんと、でもさ、あの笑ってくれるお客さんってお笑いをする側からしてみれば、もう本当に貴重な存在よね、
うん、そうだよね。おかしくっておかしくって、もうひたすら笑ってたんですよ、大声で
、
あとまあ高校生の時に初めて学校行事でディズニーランドに行ったんですね、私。でそれで初めてパレードとか舞台のダンスパフォーマンス見て、びっくりするくらいすごかったなっていう印象でした。
ダンスと音楽のコラボレーションって言ったら本当にクオリティが高いよね、
うん、クオリティ高くてびっくりしました本当に。第一、私は高校の遠足で初めてね、強制的にディズニーランドに行ったきりだったので、もうそれがなければ一生足を運ぶことがなかったのかなと思うので、高校にはねすごく感謝してますね続いて、ドイツ、ヨーロッパ、海外にてというお話なんですけれども、こちらでは舞台鑑賞何かしましたでしょうか？
そうですね、印象的だったのが、なんかドイツってやたら舞台鑑賞多くないですか？
多いですよね。行きましたよ私も。
何行ったの？教えて。
クラシックコンサート、オーケストラありますけど、圧倒的にオペラに通いましたし、バレエも通いました。ミュージカル、あとはマジックショーとかね社交ダンスショーで、サーカス大好きだったので定期的に毎年通ってました。
ユリアちゃんなんかさ、ちょっと機会があれば空中ブランコとか乗ってそうだもんね
さすがに私は無理だけど見てました。
ドイツの街角のあちらこちらに小さいポストカードぐらいの大きさでカレンダーがいろんなとこに置いてあって、ここのシアターでこれやります、うん、これやりますっていろんなとこに置いてあるよね。
置いてある。だから本当にイベントが 身近に感じられるようなそういう文化の国だなという印象ですね。
ね、あとねほらコンサートでもプロが練習しているプローベの様子を見れたりとかするじゃないですか。
公開プローベね。
そうそうそう、うんうん、公開練習っていうのかな、
うん、あるある。午前中にやってね。だから学生向けだよね本当に。
そうなのそうなの、うん、すごく勉強になるしね。
確かに。
どうでしょうか、ドイツ以外の国では。
トルコでね、あのお腹ダンスっていうの見ましたよ。
それはベリーダンスっていうやつですね。
ごめんなさい、
お腹ダンス。日本語に無理やり今直したでしょ。
ドイツのツアーで行ったからさ、バオフタンツってみんな言うんだよね。だから無理やり日本語に直した。
まあ、日本語に完全に直すんだと腹踊りってやつですね。でも腹踊りってさ、日本語のイメージだとお腹にこう顔とかマジックで描いてお酒飲んでる席で踊ってるような感じじゃない、おじさんが。
うん、そんな感じだね。
そっちじゃないの、もっとすごくこうきらびやかで、
うん、お腹をね見せてナイスバディのお姉さんがこうやって踊るんだけどね。あとはドバイでね、半日サファリツアーっていうのに参加したんですよ。ジープで砂漠をザザザッとスライドするとか、なんかそんなアトラクションまで体験したんですけど、夜の砂漠39度の中での民族舞踊ショーみたいな、そんなの見ました。暑い。すごかったです。よくこんな熱帯夜の中で長袖着て本気で踊れるなこの人たちってすごい尊敬しました。
多分あれは体質と、あとやっぱ鍛えられた体なんだと思うんですよ。オペラでもさ、衣装20キロぐらいあるっていうじゃないですか。
すごいよね、中世の格好をしちゃったりとかね。重いだろうしね。
そうそうそうそう、うん、本物だとね重いって言うから、もうそんな感じじゃないかな。やっぱ日頃からこうトレーニングしてるから39度の中でも踊れるんじゃないかな。
あのネパールとかさ、そういうところでは舞台鑑賞みたいなの、
舞台鑑賞に入るかどうかわからないんですけれども、
うん、
もうね、あのネパールっていう国すっごい面白くて、お寺にお参りしに行くのと、
はいはい、
ダンスとおやつ食べるのと音楽を聴いたりするのが全部セットなんですよ。
どういうことでしょうか。
ちょっと詳しいことまでは専門家でないのでわからないんですけれども、
はい、
ダンスもお寺のね神様に捧げるものであるし、ビスケットを食べたりお茶を飲んだりとかするのも神様を囲んで何かお祝いしてるような感じですし、それに伴う音楽も神様への捧げるものプラス、それを聴いてまたみんなで楽しんで、それをエンターテインメントとして、まあ、完全に割り切って宗教的なものと考えてるっていう感じではないんですよね。全てなんかセットで、見ようによっては舞台鑑賞になるかなといったニュアンスです。
もうそこにある自然の風景そのものが、それ全てが舞台に見えてしまうみたいな、そんな感じなんじゃない。
うん、そういうところあるでしょうね。
そういえばドイツにいた時にオペラって通いました。ワイマールにいたんですよね。
はい、そうです、
うん、劇場ってありますか、ワイマールには。
そうですね、結構ありますね、ところどころに小さな劇場やら。
ミュンヘンもあって、
ミュンヘンって言ったら本場じゃないですか。もうドイツの中でも舞台鑑賞に向いてる大きな都市ですよ。
異世界ですよね。なんかもうすっごいゴージャスで、バルコニーの席が何階にもわたって連なり、舞台を見下ろす感じが何とも言えない贅沢な感じでしたね。で、天井には大きなシャンデリア、もう夢のような空間だと思います。本当に1階席は清掃したドレスアップとかタキシードのお客様専用なんですよ。要するにまあ一番高額なチケットの席なんです、1階席が、
はい、
であと人気なのがバルコニーの席で最前列かなと思いますね。なんか肘とかこうつきながら見られちゃうみたいな、そういう感じかな、うんうん。で、何度か当日券で学生割引でもその贅沢なバルコニーの席とかに座れたことがあって、本当にラッキーなことがあったんですけど、ドイツの音大在学中には当日券とか開演1時間前から並んでると学生はかなり優遇されて、余った席が安く手に入るんですよね。だいたい5ユーロ500円相当で、
学校のあとさ、ちょっと牛丼屋でご飯食べてこうかみたいなノリでオペラ見れちゃうってことですよね。
立ち見席とかそういうのも実際にはあって、そこはね、まあ劇場が全て見えるわけではなくて3分の2くらいまでしか見えなかったりとか、あとは4日かかる腰掛けみたいなのもちょっと置いてました。なんか確かに3時間とか、オペラ長いですからずっと立ちっぱなしで見るのも結構辛いんですよ。で、舞台の背景とか大道具とか衣装なんですけど、
はい、
古典の演出っていうのがものすごく芸術的で美しくて、本物の街が一個存在してるのかみたいなくらい。で、この美しい昔の街並みがそこにあるんですよ、舞台の上で。で、あれって舞台の奥行きが本当に深くて、で、会場の席の 4,5 倍あるって聞きました。
え、
そう、だから遠くの方からパレードがやってきたりとか、とにかく臨場感あふれる感じなんですよ。でもなんか最近はモダンの演出が圧倒的に増えてきて、テレビ画面のモニターとソファーが宙に浮いてて、ワイヤーで吊られた人がね、宙のソファーに座って揺られながら歌ってるとか、 あとは衣装とか舞台セットが全て白一色で、なんかお顔も白く塗りつぶした人々がモーツァルトのフィガロの結婚を歌ってたりとかね。
なるほど、モダンに寄せてきましたね。
ね、モダンに寄せてきましたよ、だいぶね。で、すごいのになると、ヴェルディのリゴレットの演出が猿の惑星で、みんな特殊メイクでお猿さんの格好になって舞台に出てきて歌ってるんですよ。そういう不思議な演出っていうのとかもありましたね。
そうなんだ、まあ、びっくりしちゃうけど、きっと多分ね、クラシックの音楽、当時の人がロック聴いたら首かしげてると思うのよね。だから50年後ぐらいにはありかなみたいななってるのかもしれないね、うん、今ほらプロジェクションマッピングとかで映像で映し出して背景を作ったりするのもあるじゃない。
あ、そうそうそう、あの私の知人の歌手の方もそれで出演してました。下で何にも舞台セットがないところ、青いバッグのところで歌っていて、でお客様は大きな画面にフォーカスして見るんですよ。そうするともう背景が宮殿になってたりとか、あとは俳優さんたちの後ろからこうゴーゴーとこうね、火が燃えているとか、なんかそんなのとかも映像の中では何でもあり。
テクノロジーですね。
なんかあのちなっちゃんが歌舞伎のお話をしてくれた時に、私もああその通りだなと思ったんですけれども、
うん、
オペラ鑑賞のコツっていうのはやっぱりあらかじめ予習をして、ストーリーを第一幕から最後までざーっと頭に入れてから、さっき共感してました。私も当時は下調べして印刷して見てました。
そうなんだよね、うん、あれ最初は予習していかないと分かりませんね。
ね
え、ドッキリエピソードですね。高校の時に授業の一環で見に行ったトスカというオペラなんですけれども、プッチーニの。ざっくりシナリオをお話しすると、トスカという女性が主人公で、愛をめぐるサスペンスなんですよ。なんやかんやあってトスカの恋人が処刑されてしまうことになったんですよね。これで嘆いたトスカは城壁、つまりお城の上から身を投げて恋人の後を追うっていう最後なんですけれど、ちょっと笑っちゃいましたね最後。あの泣くところじゃないですか、どちらかといえば。
うん、泣くところです。
多分トランポリンがあったんでしょうね。
はい、
ミョイーンって戻ってきちゃいました。
やっぱりそうなんですね。っていうのは、
はい、
あの私もね、実は面白いエピソードで同じ話を持ってて、
嘘、
私が見たわけじゃないの。だからそれドイツ人の人が見てね、
うん、
あのボヨヨーンって飛び上がったのがね、戻ってきちゃったんだって、ポヨーンポヨーンって。
え、ちなみにそれは何のオペラだったんだろう。
トスカです。
すごくない、
このシンクロ具合。うん、すごい。
いやびっくり。
舞台鑑賞中のドッキリエピソードで、私の方はね、これちょっとリアルに恐ろしい話なんですけど、私はその時観客だったんですよ。で、客席で聞いていて、オーケストラの代わりに電子オルガンが2台使われていたんですね。で、編曲がまあ指揮者の方で、で、その方も電子オルガンがいかに素晴らしい楽器かをアピールできる花の舞台だったと思うんです、
うん、
で、音楽のシーンになるからって言って楽器をトランスポートしている時に、係の人がね、そのオルガンをバッ ダーンって台車から落としてしまったんですよ。
ありゃー。
で一瞬シーンとなり、まあ、その時隣に座ってた父が私の顔を見て、ああ今の絶対に壊れたよってつぶやいたんです。さてバターンと倒れたオルガンはなんかもうそのまま立て直してスタンバイで、いざ曲が始まったら、なんとその倒れたオルガンからずっと1音だけピーッと音が鳴り続けているではありませんか。でオルガン奏者さんもとっても焦ってらっしゃって、ご自分のパートを弾き終わったらもう随時音を手動で消して、でまた自分のパートを弾いて消しての繰り返してたんですね。で相変わらずその一音ピーって音がもう全体のハーモニーに合わずにずっと不協和音として鳴り続けていたんですね。でそれが悲劇が奇跡に変わった瞬間があって、最後の締めのフィナーレの音がなんとそのピーって鳴り続けていた音とドンピシャ同じハーモニーでスペシャルマッチで完璧に調和したんですよ。でなんかそれが今までの苦しみ、不協和音の不快さがピーみたいな
すごい、故障した音まで一緒に参加しちゃったね。
締めの音でようやく心地よい響きに変化したのでしたみたいな、
手に汗握るエピソードでしたね。あの舞台鑑賞について面白かったエピソード何かあれば教えてください。
はい、
お食事中の方はもしかしたらスルーした方がいい話かもしれないんですよね。
そうですね、お食事中の方はちょっと飛ばしてください
飛ばして後ほど聞いていただければと思います。
はい、プッチーニのラボエームというオペラで、街の奥からやってくる迫力満点な行進のシーンがあるんですよ。でそれに圧倒されていた時に本物の馬が出てきたんです。
お
で、そうサーカスじゃないのにね、オペラに動物が出てきたんですよ、本物の動物、
うん、
ですごいと思って、でそれで感動していたら、その進むはずの馬がいきなり動かなくなったんですね。
あーやっちゃった、
馬動かないみたいになっちゃったんですよ。でそれでみんな演出者もお客さんも空気がえってなって、でそうこうしてるうちにお馬さんが舞台の上で用を渡し始めてしまった
んです。うわー予想通りだった
結構シリアスなシーンだったのにもうお客さん大爆笑。一旦中断してお馬さんがまた進み出すのを待って、スタッフがね後からこっそりと片付けに来て、でその後何事もなかったかのように舞台がまた再開して、すごかったですよそういう面白いハプニングでした。
プロフェッショナルだな。
今後見てみたい舞台鑑賞とか何かありますか？
ユリアちゃんが言ってた人形浄瑠璃も見てみたくなりました。
うん、おすすめですよ。では
でお弁当買ってみると
結構ね、舞台鑑賞は音楽の肥やしになるんじゃないかなと思うので、作曲するにもなんかインスピレーションとか湧いてくるんじゃないのかな。
そうですね、間違いないと思います。はい、
さてさて、こんな感じで舞台鑑賞について盛り上がってトークをしてまいりましたが、ここで音楽のコーナーに参りたいと思います。
はい、今日の音楽は何でしょうか？
オペラ鑑賞の話をしていたので、以前に音源を取っていたワーグナーのトリスタンとイゾルデよりイゾルデの死というリスト編曲の曲、7分ぐらいの曲なんですけれども、皆様にご紹介したいと思います。
では聞いてみましょう。 はい、
この曲実はコンクールに準備した曲だったんですね。それでワーグナーのオペラでソプラノ歌手がみたいな感じですごい歌ってる、それをオケとソプラノの表現を全部ピアノでやらなきゃいけないというね、大変で難しい曲だったんですよね。
はい、やっぱコントラバスとチェロとビオラとバイオリンとっていう、うん、なんかあと歌のパートと全部分かれて聞こえましたね。
本当に7分の曲だったんですけれども、めちゃくちゃ勉強しましたね。オケのパートとかスコアとか読んだりとか。皆様今日はいかがだったでしょうか。次回のテーマはシナリアトークルーム第60回記念ということで、企画を準備してお待ちしておりますので、またご訪問いただけますと嬉しいです。
番組の感想やテーマのリクエストなどがありましたら、ぜひツイッターでシナリアトークルームもしくは伊藤ゆりやを検索してコメントください。お待ちしています。
皆様今日はどうもありがとうございました。またね。
どうもありがとうございました。では